中小企業診断士
ウッチ
ー&
ミッツーの
経営相談室、
はい、始まりました。
こんにちは、
はい、こんにちは、
はい、この番組は中小企業診断士という資格を持っているウッチーこと
千山孝之と
ミッツーこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。ということでね、
はい、
祝3周年ということでね、
おめでとうございます
ね。まあ先月ね3月末でね3周年迎えたね、あのまあ今日はね、日向坂46のね、はい、話題を今日は3時間ここからいきたいと思いますね。東京ドームライブね、3月末 2days、
ね、3周年記念ってこと
で、3周年記念ってこと
なんですよ。なるほど、
そうですよ。もうねもうこれもう5時間でも話せますから、ついてこれますか皆さん。
よそでやってもらって
えいやもう本当ね、冒頭からもう泣き通しで、あもういいですねもうこれくらいいいですね
3周年早いですよね。でも3年ってね、
まるっと3年経って、ねね、今日は4年目ですもんね。
3年って何、世の中で
3年って1歳の子4歳になるってことですね。
そうですね、うん、
でも
27歳の人は30歳
になるんですね。もっと
高校生卒業しますよ、大学生になって社会人とか、そう
中学生高校生終わっちゃうもんね。
終わっちゃうよ、
その間われわれは成長したんですかね。
いやー劣化してるような気がするね。
劣化しますね、確かにね
してるよ、成長してますよ、ま
あね、あのね我らが玉木さんはねすごい成長ね、
玉木抜群の成長ね、
本当に、ね、え、ちょっと褒めて褒めて、
ね、褒めて褒めて、腰がいい、
まあね、褒めることはね、あの人材育成の上で褒めることは大事ですよね。
大事なんですよね、
何をうまくまとめようとしてるの
いやまあでもね、うん、3年もやってくればね、はい、なんか台本もね費用ごとに薄くなり
もうね、だって今日ねもうこの冒頭のところで祝3周年ね一言しか書いてないですね。
そうなんですよ、
これどうやって広げるんだって、ね、だからね、まあ、僕はやっぱ日向坂のこと話さなきゃなということでね、
満を持して何を話すかと思います、それをね
ね楽しく ね
広いようがない話、
まあうん、まあでもね今日はあの冒頭のねあのこの次の、ね、お話でまあ3というところをちょっとテーマにね、はい、お話ししていきたいと思います。
数字の3です ね
数字の3、
世界の鍋圧ですかね
古すぎてわからない
ですよ、懐かしいって言っちゃった、
ね、何の話でもあんまり広がってこないけどね、うん、まあこの後ね前半の3ということでね、ウェブ 3.0 っていう話を僕はちょっとさせていただいて、うん、でその後3つはどんな話をするん
ですか、ね、はい、あの春っていうことでね、うん、新しい新入社員の方とかね、うん、あの新しい人入ってくるっていう組織とか会社も多いと思うんですけどね、うんうん、あどういうふうにしてコミュニケーション取っていったらいいのみたいなところをちょっとお話できたらいいなというふうに考えております、は
い、まああんまりね小難しい話じゃなくてね、うん、まあ、聞いてすぐにね、うん、使えるようなね、
はい、
なんだろう、インスタントラーメン的なねお話をしていきたいなと
下げるね
下げる
ねでもすぐに活用できるってことですよね。
そう、
うまい
大事
返しがね、
大事、では一曲いきますか、
はい、ということで日向坂46で君しか勝たん。そうですね、今日はねあのまあ3周年ということで、うん、3周年迎えた日向坂46の話をいきたいと思います。
もういいです、
もういいです
もういいです、もう十分わかりました。
はい、まあ3というテーマでね、ウェブ 3.0 っていう話をちょっとしていきたいなと思います。
ウェブ 3.0
聞いたことありますか、うん、
なんとなくありますね、
なんとなく、
う
ん、
ないです。
はい、ありがとうございます。
全然ない、初めて聞きました、
はい、期待通りの反応でございます、はい、まあウェブ 3.0 当然 3.0 っていうかんやね、うん、まあその前は1と2があったわけで、うん、はい、ウェブ1っていう、まあ、もともとねそういう時代がありましたと、うんうん、
はい、
これはどういう時代だったかっていうと、まあ、ホームページができてきて、
うん、
で初めてさ情報を発信して見るだけだったと思うんですよね、
うんうん、
もうちょっと何年前ぐらいか忘れちゃったけど、うん、まあ5000年前ぐらいですかね。
そんなにない、
おすごいな、
ね、あのね、そんなでもない ね、
あの石器とか持ちながらね、うん、あのインターネット使いながらそういう時代ですけれど、
すごい、
まあまああのね情報を見るだけというねというのはウェブ1という時代でした、うんうん、で今度これが Web2.0 になって、
うん、
もっと情報がねこうリッチになってきて、まあ、いろいろ表現できたんだけど、これはね、Google とか、うん、まあ、あのそういうふうに言うと要はプラットフォームっていうんですかね、
うんうん、
あのプラットフォーム、
うん、あのウェブの、Google だとねあの、Chrome か、はい、ああいうふうなねあのマイクロソフトだとインターネットエクスプローラー、うん、ああいう基盤を作ったところが、うん、まあ、強くなっていったというかね、うん、みんなではその仕組みの上で使ってたと思うんですね、うんうん、
なるほど、
うん、プラットフォーム、でだから Google とかすごい大きくなったし、
うんうんうん、まあ、
同じようにね Facebook なんかもすごい大きな企業になったわけじゃないです
か、はい、
でこれあの便利にすごいなったんだけど、これ問題があって、
はい、
要は Google とか使う時って ID を登録するわけじゃないですか、
うん、
でそうするとその ID を握った企業がすごい強くなっちゃったんだよね、
うんうんうんうん、
プラットフォームを、作ってる会社とか、はい、ID を握ってる企業っていうのはすごい強くなっちゃった、うん、まあ、独占禁止法とかねいろいろ出てきたりしたけど、うん、
はい、
そういうふうにこの中央集権型っていうんですかね、そういうような時代になったのがこれが Web2.0 という時代でございますと、う
ん、はい、
でこれはいかんだろうと、
うんうん、
まあ、これに、これを改善するというのもあるかな。で Web3.0 っていうのはこれは、うん、分散型というふうに言われてます。
分散型、
うん、例えば、まあ、自分の ID なんかをこれを自分で管理すると、はい、
うん、
ね、今だと、Google とかっていうその真ん中でお役所的なところが全部管理してるけど、そうでなくて自分のものは自分で管理しましょうと、
はい、
まあ、個人情報は自分で管理しようと、そういう時代が、
うん、
今 Web3.0 っていうことで、うん、まあ、今の世の中のこの Web の流れになってますと、
うん
うん、ね、で、まあ、自己管理するっていうところがより大事になってくると。でこれを実現しているのがこのブロックチェーンっていう技術なんですね。
ブロックチェーン、
ブロックチェーンっていう技術、これは、ネット上での行動の履歴なんかを全て管理できるものなんですね。うん、
履歴を全部管理できるんですか。
でそれをこのさっき言ったみたいな中央集権型で管理するのではなくて、うんうん、分散型で管理してますと。だからその中央集権だけが強くなるわけではなく、まあ、その分散してる管理台、分散して管理されている台帳を、まあ、全てつなぎ合わせると、その人がネット上でどういうことをやったかっていうのが、まあ、きちんと記録として残りますねと、まあ、そういう暗号技術ですかね、
うんうん、
なのでこのネット上での行動記録が残る、まあ、つまり安心ができると、安全の担保になるということで、このブロックチェーンという技術が、まあ、広まってきたことで、この Web3.0 分散型という時代になってきているとというのが、まあ、今のこのネット界の流れなんですね。
だ
から Web3.0 というキーワードはね結構出てくると思うんで、まあ、興味ある人は、まあ、今の僕の話をざっくり、あ、そんなもんなんだと思って、まあ、探してもらえば、
うん、
なんだろう、もっとより詳しいことが分かるかなと。
なるほどね。
で安全に使えるってことなんですね。
そうそうそう、記録が残るということでね、うん、
はい、
うん、で、なんだろう、僕が、まあ、最近ずっとメタバースっていうお話をしてるわけじゃないですか、
はい、
でメタバースが今こう去年ぐらいからドーンと、あのね、Facebook が社名をメタって書いたり、
はい、
とマイクロソフトが約8兆円でゲーム会社を買ってメタバースの事業に力を入れたりとか、うん、まあ、これはこのブロックチェーンが、浸透してきたっていうのと、この Web3.0 っていうのがね、はい、まあ、本当に絡んでいて、
うん、
で、まあ、このメタバース、あの 3D の仮想空間のサービスね、
うんうん、
でこれって最近急に出てきたわけじゃなくて、うん、もう15、6年前から実は似たのあったんですね、
うん、あ、そうだったんですね、うん、
それがね、セカンドライフって呼ばれる、
はい、
あの、まあ、仮想空間に自分のキャラクターで入って人と交流するっていうサービスがあったんですけれど、まあ、あんまり流行らなかったと、
うん、
まあ、好きな人は、今でもあるので、
うん、
ずっと、まあ、十何年以上続いてるから、まあ、それはそれでね、あの、ちゃんと、うん、なんだろう、あるんだけど、こう一般的にドカンというふうに広まるまではいかなかったと。
なるほど。
でそれはなぜかっていうと、
はい、
もっと昔通信回線がそこまで速くなかったのと、
うん、
あとその管理してるサーバー自体が、うん、まあ、そこまで強くなかったと、
うん、
あとね、そのネット上なんで、うん、本当に行動大丈夫かみたいな、使って大丈夫か、嘘じゃないかみたいなのもあった、うんうん、
はい、
でそれが今改善されて、
うんうん、
通信環境早くなりましたと、
うんうん、
あと、サーバーもこれクラウドのねサーバーがいろいろ Amazon とか出てきて、うん、サーバーが、より処理量が、うん、早くなった、強くなったと、
うんうん、
であとはこの、今言ったブロックチェーンっていう技術でこのネット上の行動が安心が、まあ、記録が担保、されるようになりましたと、
はい、
まあ、つまり早くなって強くなって安心ができるっていうことで、うん、このメタバースっていうのが今こうドンとに注目を浴びてきたと、う
ん、なるほどですね、
うん、ね、でなんでまだまだ序の口なんですよ、うんうん
はい、
まだまだね世の中でね、100人の人にメタバースのお話をすると、まあ、話通じるのは言うても20人ぐらい、20人30人いないかなっていう、まあ、だからこれからどんどんどんどん伸びていくと、
なんか 2.0 の時はその中央にいる会社というかプラットフォームがわーっと情報を握っているような時ですと、
う
ん、
そうそうそう、
でこれってなんかその握ってる側はなんかいろいろいいことできそうじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
握られてる方としたらなんかデメリットってあるんですか、
なんだろう、 いろんな会社 ID をさ、相互ごとに管理しなきゃいけないでしょ、うん、今ね、いろんな ID 持ってたりとか、
なるほど、
まあ、あとその持ってる会社が、うん、はい、こっちって言ったらこっちに行かざるを得なくなっちゃったね。
うん、
そういう面でやっぱり強くなりすぎちゃったんだよね。
なるほど、こちらが自分でこうやりたいようにやれなかったりとか、
う
ん、
そうそうそうそうね、
相手に引っ張られちゃうわけです、ね、
そうそうそう、というのがまあ変わってきて、その分散型で、まあ、今ねこの、そういう中で注目されているのが、まあ、DAO、 DAO とか言うんだけど、うん、自立型分散組織っていうね、その中央集権型の組織じゃなくて、
あ、反対が、
うん、そうそうそう、ね、あのよくね会社経営とかでもね、なんか自立型組織とか言うけど、うん、周りが本当ね、うん、ネットっていうかね、その、まあ、コミュニティとしても、まあ、どんどんどんどん注目されてるり、まあ、ビジョンに賛同する人たちが集まってものを作り上げるとか、
なるほどね、
というような時代が来てて、うん、何がというと、まあ、ビジョンって大事なんですねっていうことをうまくまとめたなと。
なるほどね、うまくまとめたなと。
そうです ね、
なんか何を自画自賛してるんだかね、
しっぽり話を聞いてしまいました。
珍しく、そう、まあね、なかなか、ね、ね、難しいなと思いつつ、うん、でもこれからもネットが安心して使えるっていうのが分かったので、うん、
意味ではね、いいかもしれないね、うん、
やっぱビジョンが大事
ということですね、
はい、そうですね、まあ、ビジョンが大事かじゃつなぎにくいんですけど、
じゃあ後半ね、はい、
そうですね、まあ、そういうね会社としてねこういうこと大事だよねっていうのは、まあ一つ大事なこととしてもちろんあるんですけど、うんうん、そんな中で一つこうさっき自立型なんてキーワードもありましたけど、まあ、はい、社員育成、人材育成みたいなんていうのは、はい、やはりこの春先ね、いろいろ人が入ってきてる中で結構大きなテーマですよね、うん、そうです
ね、
まあ、新入社員教育なんて言葉もあるとおりね、うんうん、
はい、
でこの辺でやっぱもう最近というほど最近でもないですけど、うん、やっぱこう大事にされている考え方っていうのがあって、それはいわゆるあの個別で面談するっていうことなんですね。
個別で面談、
これで別に昔からやってるわけですよ、
はい、
で一般的に面談っていうとどんな時にするイメージがあります、はい、上司と部下の面談ってどんな時にあるイメージ、たまちゃん的には。
なんかあの1年に1回なんかこう昇給とかそんな話とか、
給料のこととかね、
そうそうそう、あとなんかやっちまったなみたいな
呼び出されるみたいな、
そうそうそうそう、
うん、そうなんですよ、そういう面談っていうのは例えば年に1回、それこそ給料決めるとき、まあ、評価査定とかね、はい、そういう時とか、はい、なんかトラブルがあったとき、はい、緊急的にやるようなことっていうのは一般的に多かったんですけど、はい、今どちらかというともう定期的に例えば2週間に1遍とか、はい、30分とかこう1時間ぐらい1対1で面談を していきましょうっていうのが基本的に今、コミュニケーションの活性化だとか組織を強くしていくやり方の一つとして、もう結構普通に今言われています。
はいはい、
まあ、ワンオンワンなんて言いますけど、1オン1でワンオンワンというふうに言ったりするんだけど、はい、これってあの普通の面談とどう違うのかっていうと、ね、うんうん、あの普通の面談っていうのは会社で今起きてることとか起きちゃった問題とか、うんうんうん、仕事についてこれどうしたらいいのかなっていう話をすることが多いわけですね、一般的な面談っていうのは、
うんうんうんうん、そうですよね、会社でする面談ですもんね、
トラブルとかね、
お仕事、
う
ん、
そうなってくると、うん、あの上司の方がこう答えを導くみたいな、
あ、
そういうことだったんじゃ、こうやろうかああやろうかみたいなことをやるのが今までの一般的な業務面談だと思うんですよね。
確かに、
うん、はい、逆にこのワンオンワンの方は、はい、あのそれ自身に問題があるわけじゃなくて、うん、とても重要なんだけど緊急性が低いようなテーマ、例えば今後あなたは会社でどういうふうに頑張っていきたいのとか、
うんうんうん、
なんかそんな話をやっていく、まあ、つまりは上司が何か答えを導くというよりかは、はい、その社員部下に対していろんなこう問いかけをしながら、
うん、
部下本人が感じたことをいろいろ話しながら、その話すことを通じてその部下の頭の中も整理されていって、うんうん、モチベーションをどんどん引っ張り上げていくっていうようなやり方なんですよね。まあ、いわゆる私たちいわゆるコンサルタントと言われる人も、はい、そうやって経営者さんとお話をまあしていくわけですよね、うんうん、まさにそういうことなんですよ、
はい、
でちょっとタマちゃんも想像してほしいんですけど、はい、上司の人と1対1で2週間に一遍、うん、自分がどうなりたいんだなんて話をしていく場があるとするじゃないですか、
はい、
そんな時にどういう状態、どんな雰囲気だったら話しやすいんですか。
やっぱりなんかこう、うん、例えばその会議室で1対1っていうのは緊張しかないので、
うんうん、
それは嫌なのでなんかこう明るいカフェとか、
はいはい、
なんかあの一応周りに人がいるけど他人みたい な、
う
んうん、そういう空間でなんか安心して話せる場所がいい、
多少ざわざわしてても、
あ、そうそうそうそう、いいな、
そっちの方がいいかなって感じですよね。
そうですね、
その場ですね、場も大事ですね、
うんうん、
言った通りその安心っていうのがキーワードですね、
はい、
なんでこう普段こう上司が導くような会議はダメじゃん、こうやってやんなきゃダメだよみたいな話になりがちなんですけど、うんうんうん、このワンオンワンで言うとそうではなくて、
うん、
こうしっかりも上司もねその人のことをしっかり認めて受け止めて、はい、まあ笑顔とかね、
はいはい、
ちゃんと作りながらぜひ練習してほしいんですけどね笑顔の練習をね上司の人はね
確かに
ね、はい、あとはそうですねさっきもちらっと言いました否定的な言葉を使わないそんな考え方だからダメなんだよとかお前はそういうけどねとかけどねとか言ったらその手前のこと否定して新しいこと言おうとされてるわけじゃないですか。
けどねは結構使っちゃいがちですからね。ねうん、
しかしだけどとか、うん、ダメとか難しいとかいうのは分かりやすく否定的なんですけど、うん、それしかしみたいなねことはちょっと使いがちなのが要注意。
そうですね。
だけどとかでもとかね。
あとこう話のテーマが、はい、その人が今後どういう人生を送っていきたいのかみたいなところにテーマを置くんだとしたらですよ、
はい、
それぞれの価値観とか考え方を聞いてるわけですよね。
うん、そうですね。
それをこうこちらが否定言語を使って返してしまうと。
はい。
ちょっとトラブルになるのは想像できますよね、う
んうんうん、やっぱ否定はされたくないですもんね、うんうん、皆さんね絶対、うん、
そうなんですよ、はい、やっぱこういうのをねしっかり意識して聞いていくのが大事で、うんうん、今言った場作り力とか、
はいはいはい、
あと大事質問力ですよね、
うんうん、その上司側の質問力
う、うん、どういうことこう喋っていくというか聞いてあげるっていう形ですね、
はい、
なんかどっかに導くというよりかは質問を通じて本人なんか感じてもらうみたいな
はい、
でそういうやっぱり考え方が大事かなってところですね、
うんうんうんうん、
あと3つ目これ僕よく相談を受けてまずこれ言うんですけど、うんはい、沈黙時間はぜひ楽しんでくださいって言ってます
おっと難しそう、うん、
あのね僕もね意識しないと喋っちゃうんですけど、はい、これってどう思うって聞いた時に、
はい、
ってなった時にシーンなるじゃないですか
なります
これやっぱ怖いんですよ
怖いです、
ね、質問した側としては、
はい、
してはですね、
うん、
なんで思わずあまあ例えばこういうのあるけどさ口開いちゃいがちなんです質問したら、
はい、
怖いから、
うん、
でもそれって向こう一生懸命考えてるんですよね今、
うんうん、
こちら口開くってことは相手が考えてることで邪魔してるんですよ
な
るほどそっか、
うん、なんでここは沈黙はよしよしと思って考えてる考えてると思って、うん、なんならのいい成果を出すためのスパイスだぐらいに思ってですね沈黙を楽しむっていう姿勢これがね多分一番大事かなというふうに思いますね
なるほどそうですね沈黙になった時に相手の顔が怖かったら、うんビビっちゃうのでにこやかに待っててほしいなって今思います 楽しんでたらにこやかですよね、
う
ん、きっと、
まあ、ゆっくり考えなぐらいの感じで、うん、すぐ答え出るようなことじゃないしね、うん、ぐらいのこと言って質問投げかけてもいいでしょうし、うん、柔らかい空気と笑顔を作りながらね、うん、そんな質問しながらやっぱコミュニケーションを上げていって、うん、やっぱ自分でこう考えて動ける人材作りみたいなことを、
はい、
実は面談からも作ることができる
そうですね、
はい、ぜひこの春のタイミングなんでね、うん、試していただきたいところですよね、
はい、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、はい、ではここで1曲いきましょう日向坂46でジョイフルラブ
はいということであっという間のエンディングでーす
はーい
いや
ー
相変わらず早い
ね早いです
ねね今日はね3周年ということでね、
はい
主に日向坂の話をやってきたわけですけど
まあいいちょっぴり
ねはいじゃあここでね、告知をちょっとだけさせていただくと
はい、
ねまあ応援させていただいているプロレスリングヒートアップ、
はい、
川崎のプロレス団体は5月の2日に聖地後楽園ホールで、
はい、
素晴らしいですね
ゴールデンウ
ィークですか ね,
ね、はい、平日ですけどね
平日なんですかね、
はい、ぜひぜひね詳しいことはヒートアップのホームページを見ていただければ、情報載ってますので、後楽園ホール。
後楽園ホール。
はい、聖地でプロレスをぜひね、楽しんでいただきたいと思います。うんはい、
楽しみですね。
ということでね、うん、今日はね、何の話したんでしたっけ
日向坂言うからもう、ねはい、その日だったのかなと思っちゃう
けど、ねまあ、ウェブ 3.0 のお話と、
うん、
あとは主に面談のお話ですかね
そうですねワンオンワンミーティングの進め方みたいな話もしましたよね、うんうん、
面談で大切なのは3つ挙げると
はい、質問力と、
はい、
笑顔と場を作るところですね、はい、それと沈黙を楽しむということですね
沈黙を楽しむ怖いですね
怖いです
ね
いやラジオやってると沈黙は怖いですよ
いやそれはなんかちょっとな事故っぽくなっちゃうから
ラジオの沈黙はいわゆる放送事故ですね
それはまずいとは思いますけど、うん、まあでもねそうねやっぱ質問されてね答え考えてる時に喋りかけられたらちょっと嫌っすよね、
うん、確かに考えてる途中で挟まれるとそこに引っ張られて結果自分の考えじゃないみたいになっちゃうかもしれないですよね
どうですかね相手のためにやってるっていうところなんですね
そうそうそう
ですね自分の言いたいことではなくて、まあ、相手がどう、ね、自分の答えを出すのをサポートするかと まあ、そういう思いでやっていただけたらいいのかなと、
ね、キャッチボールですもんね。
あ、キャッチボール、
なんかセミナーとかで、はい、例えば、まあ、例がいいの思いつかないですけど、うん、皆さん 1+1 は何だと思いますかって聞いて、はい、もう1秒も経たずに2ですねって言ったらほいってなるじゃないですか。
確かに
今考えてるのにみたいな。聞いた以上答えが出るのを待ってあげるのはやっぱ礼儀かなっていうね。
そうですね、うん、ちょっとある種の忍耐が大事ですね。
まあでもそこに意識を持ってやっていけば、うん、まあだんだん慣れるよ、できるようになってきますよ、まあ、ということですね。本当、はい、ね、うん、あの人がいろいろ入ってくる時期だと思うので、ぜひそういったところもチャレンジしていただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
番組では皆さんからの感想リクエスト募集しています。番組ホームページからぜひメッセージをお送りください。うち&3つで検索するとホームページ出てまいります。よろしくお願いします。
は
い、
次回は5月10日ですかね。
はい、
はい、ではまたそこでお会いしましょう。
はい、
はい、皆さん
ヒートアップ。